恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日の聖書の箇所を拝読いたします。マタイの6章の19から21節、あなた方は自分のために虫が食い、錆がつき、また盗人らが押し入って盗み出すような地上に宝を蓄えてはならない。むしろ自分のため虫も食わず錆もつかず、また盗人らが押し入って盗み出すこともない天に宝を蓄えなさい。あなたの宝のあるところには心もあるからである。イエス様は言われました。あなた方は地上に宝を蓄えるな。地上とは何でしょうか。地上とは私たちが今生きているこの場所です。かつてヨブという人がいました。彼はその地上で自分に起き、これから起きるであろう二つの出来事についてこう書きました。ヨブ記一章の20節、私は裸で母の胎を出た、また裸で賢子に帰ろう、主が取られたのだ、主の皆は誉むべきかな。ヨブは誰が自分をこの地上に送り出し、誰が自分をこの地上から取り去るのかを知っていました。私たち夫婦がアメリカに来たのは1998年です。二つのスーツケースとともにこの国にやってきました。当初エンシニタスの2ベッドのアパートに住みました。部屋には何もなく、食器棚もクローゼットもガラガラでした。そこで長男と長女が与えられ、生活に必要なものが少しずつ加えられていきました。そしてその3年後、サンディエゴ教会の兄弟姉妹が引っ越しを手伝ってくださり、ラメッサのパーソネージに引っ越してきました。朝もやの中、ここにも今いますけども、カートさんが大きなトラックを運転してきてくれたことを今でも覚えてます。 Thank you, Kurt。 スーツケース2つでしたら普通車でも運べたことでしょう。しかし私たちの所有物は3年の間にトラックで運ばなければならないほどになっていました。言うまでもなく、現在の私たちは当時の何倍ものものに取り囲まれています。私たちはこのことをこのように理解しています。私たちが所有しているものは、車からスプーン一本に至るまで、すべて神様が与えてくださったものである。それはものに限らず、私たちの伴侶もそうですし、私たちの子供たちもそうです。これらはすべて主が与えてくださったものなんです。そして主が与えてくださったものの中で最も尊いものは私たちの命です。そう、その命も神様が私たちにくださいました。現在アメリカに来て25年が経ちました。その間に多くの方たちを天国に送りました。彼らは自分が蓄えたものを後に残していきました。私たちがこの地上で蓄えているものの特徴は何なんでしょうか。そのことについてイスラエル三代目の王ソロモンはこう書き残しています。伝道の書5章10から12、 金銭を好む者は金銭を持って満足しない。富を好む者は富を得て満足しない。これもまた空である。財産が増せば、これを食う者も増す。その持ち主は目にそれを見るだけで何の益があるか。働く者は食べることが少なくても多くても心よく眠る。しかし、飽き足りるほどの富は彼に眠ることを許さない。私たちは金銭や富が増せば心が満たされるだろうと疑うことなくその収集に没頭します。しかし結局のところ、私たちが心を注ぐ金銭や富によって、私たちは満たされないとソロモンはここにはっきりと書いています。史上最も豊かであったを、ソロモンの体験に基づいた言葉ですから、この言葉には説得力があります。しかも、その富が増えれば増えるほど苦労は大きくなり、それは彼から睡眠を奪ったというのです。さらに彼はその先について言及しています。伝道の書の2章21節。今ここに人があって、知恵と知識と才能を持って老しても、これがために老しない人に全てを残して、その所有とさせなければならない。これもまた空であって、大いに悪い。私たちは地上で蓄えたものを天国に持っていくことはできないし、人生をかけて蓄えたものが誰の手に渡るのかもわかりません。自分とは全く無関係な人がそれを全て持っていってしまうということもあるのです。時に人は体を壊すほど働き財を蓄えます。しかし、そのことゆえに、心と体を壊し、最後にその蓄えた財をすべて自分の医療費に充てることがあります。私たちは無駄遣いしないように、5ドルのクーポンを大切に使うような生活をします。しかし、その晩年、自分の老後のケアのために毎月5000ドルもの財産が流れ出ていくという現実は決して珍しい話ではありません。その時に私たちは思います。私は何のために働き蓄えてきたのだろうかと。さらにソロモンは天国に旅立つ時についてこう書き残しました。伝道の書5章15から16。彼は母の胎から出てきたように、すなわち、裸で出てきたように帰っていく。彼はその労苦に得た、よって得た何者をも、その手に携え行くことはできない。人は全くその来たように、また去っていかなければならない。これもまた悲しむべき悪である。風のために労する者に何の益があるか。せっかく地上で蓄えたものなんですから、全部天国に持参できればいいのですが、私たちはマグカップ一つすらあちらに持っていくことはできないのです。人それぞれの人生があり、それぞれの終わりがあります。一人一人の人生は神の前に尊いと思います。私たちは生きている間にいろいろなものを身の回りに置きます。ある人たちは何も残さずに主のもとに行きます。ある人たちは多くのものを残して主のもとに行きます。そのような場面に立ち会い、気がつかされることがあります。当初、家族に多くのものを残していくというのはありがたく、感謝なことだと私は思っていました。しかし実際は必ずしもそうではないんだということ、そうではないこともあるということを知りました。残された者たちが 個人の残していった山ほどのものを前に、どうしたらいいのかと途方に暮れることがあるということを知りました。財産分与によって骨肉の争いをするという状況も私たちは知っています。これらのことを踏まえて、もう一度今日のイエス様の言葉に耳を傾けるのなら、それはまさしく私たちの新しい生き方として心に響いてきます。そう、それはとっておきの投資の話なのです。マタイ6章の19から21、あなた方は自分のために虫が食い、錆がつき、また盗み虎が押し入って盗み出すような地上に宝を蓄えてはならない。むしろ自分のために虫も食わず錆もつかず、また盗み虎が押し入って盗み出すこともない天に宝を蓄えなさい。あなたの宝のあるところにはあなたの心もあるからで、イエス様は地上の宝について言われます。そこは虫が食い錆つく場所だ、また盗人が来て盗み出してしまうような場所だ。当時人の富の象徴はその人が何を着ているかということでした。金持ちは高価な着物に財産を使いました。時に彼らは金の糸を織り交ぜたウールで着物を作りました。しかしそれらの着物は虫に食われました。いくら金持ちといえども虫の侵入は防げません。また貴金属を持っていたとしても、やがてそれは錆びついてしまうものです。他民族が攻め込んできたのなら、蓄えたものは根こそぎ奪われます。すなわち、これらのものは儚い。いつか朽ちてしまうものであり、私たちがいつまでも所有できるものではないのだということを、イエス様ははっきりとここで言われたのです。あのパウロはかつて言いました。第一コリント13の13、信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。信仰と希望と愛はいつまでも残る。すなわち私たちがこの地上で信仰を持って、希望を持って、愛をもってなすすべてのことは天に蓄えられ、それはいつまでも残るということです。もし天国に通帳があるとしますのなら、その通帳はどんな細かなことまで記帳されているのでしょうか。イエス様はそのことを明確にしました。マタイ10章の42節、私の弟子であるという名のゆえに、この小さいものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれるものは、よく言っておくが、決してその報いから漏れることはない。一杯の水を誰かに与えるという小さな小さな愛の行為ですら、神様はそれを覚え、私たちの宝として天に積んでくださるんです。イエス様はかつてタラントの例えを話しました。マタイ25章14から15。また天国は、ある人が旅に出るとき、そのしもべどめを呼んで自分の財産を預けるようなものである。すなわち、それぞれの能力に応じて、ある者には5タラント、ある者には2タラント、ある者には1タラントを与えて旅に出た。こうして始まるこの例え話は、2タラントを託された者がそれで2タラントを設け、主人から良き忠実なしもべよと喜ばれ、さらに多くのものを託されます。同じように5タラントを託された者もそれで5タラントを設け、主人から良き忠実なしもべよと喜ばれ、さらに多くのものを託されます。しかし1タラントを託された者はそれに手をつけず、それを用いることなく土の中に埋めたために、悪い怠惰なしもべよと叱責を受けます。さらにその1タラントは取り上げられ、10タラントを持っているしもべに与えられると 言うのです。主にある皆さん、私たちが神様から与えられているもの、託されているものを確実に主に喜ばれるように用いましょう。私たちが信仰と希望と愛を持ってそれを神様のために用いるのなら、それは天に宝として蓄えられます。反対に与えられているギフトを土に埋めたままのことを私たちはこう言うではありませんか。それは宝の持ち腐れだと。冷蔵庫の中にある食材を私たちは腐らせないように、無駄にならないように工夫して用いますでしょう。食材がそうであるなら、私たちが神様から与えられているものも工夫して主のために使い切るべきではないでしょうか。与えられている宝を腐らせてしまうのなら、それはなんとなんともったいないことでしょうか。自分の宝を天に蓄えるというのは、自分が神様から与えられているものを賢く、心よく、喜んで自発的に神のために用いるということです。そこには献金やドネーションというようなものもありますでしょう。献金に関して言いますのなら、先に申し上げたように、私たちが現在所持しているすべてのものを、私たちの家族、私たちの命はすべて神様のものです。ですから、その一部を神様にお返しするということは全く道理にかなったことです。さらに、こんな天への投資ということも考えられます。私はこのスピリットを母から学びました。私は小学生の頃、母は日本の小さな教会に仕えていました。その時、私のこの前歯の並びはよくありませんでした。それを見て取った母は、私の歯を矯正しようとしました。今日アメリカでは歯の矯正は普通になされていますが、それに比べると日本のそれはかなり遅れています。しかも、私が矯正をしたのは今から45年前で、当時では珍しいことであり、その費用も相当にかかったと思います。そのために彼女は生活を切り詰めて節約したと想像します。当時の矯正はナイトガードのようなものを一晩口に入れておくというようなもので、私はそれをつけて眠るのを嫌がりました。それでも、しぶしぶつけて床につきますが、朝起きるとそれは私の口の中になく、飼っていた犬がどこかに持って行ってしまったということがよくありました。で、結局そんなことの繰り返しで、私の歯は矯正されずに、今も私の歯並びはよくありません。このことにおいて、私は母に申し訳なく思ってます。そんな中、一度だけなぜ母が私の歯を矯正しようとしたかと話してくれたことを、私は今でも忘れることができません。もしあなたが将来人の前に立ち、大切な神様の御用をするのなら、歯を整えておかなければならないでしょう。長男長女がまだ幼い時、この母はアメリカにやってきて、あるまとまった現金を私とミカに手渡してくれたことがありました。彼女は言いました。これでピアノを買いなさい。私がピアノを学ぶ可能性はないということを彼女はよく知っていました。しかし、彼女の頭の中にはミカとまたこれから成長していく孫たちのことがあったのでしょう。彼女の心には彼らが主のために楽器を奏でる姿が はっきりと見えていたのでしょう。この世の投資については全く無知な彼女でしたが、天国に宝を積むということにおいてぶれない視点を持っていたのだなと思わされます。これらのことは自分のためにお金を費やすことのように思います。しかしその最終的な目的をどうか主のお役に立ちますようにという願いと共にするのなら、それらは天国に宝を蓄えていくことと等しいのではないでしょうか。料理、運転、ホスピタリティ、特殊な知識、技能、その他いかなるものもすべて使い方によっては主のお役に立ちます。人の役に立ちます。このようなことからも私たちは天に宝を蓄えることができることを覚えましょう。そして不思議なことは、主のためにこれらのものを用いていこうとするのなら、神様はますますそこに祝福を注いでくださいます。主にある皆さん、主は実に気前のいいお方なのです。今年の年末のイクイッパーカンファレンスはここから40分ほどで行けるパインバレーで持たれます。先週もユースのファンドレイズがありました。今年は一泊増えて5泊なのですが、昨年より値上がりしまして1人500ドルかかります。若いということだけで、彼らには私たちにはない未来と可能性があります。しかし彼らには今ないものがあります。それは財力です。500ドルは若者には大金です。決して失われることのない天に確実に残る価値ある投資をしてくださる方はいないでしょうか。もう一度申し上げます。私たちはこの指輪一つ天国に携えていくことはできません。私たちが大切に残したものが誰の手に渡るのか、それがどのように使われるのか、私たちには分かりません。しかし私たちが天国に行くとき、そこにはこの地上で主のために捧げたものはすべて一つも漏れることなく宝としてあちらに蓄えられているのです。この地上での生活はまばたきをするようなもの、しかしあちらは永遠の世界です。私たちが天国に行くときに、私たちの後にユーホールはついてきません。主にある皆さん、私たちがあちらに行くとき、私たちはそこにどんな光景を見るのでしょうか。お祈りしましょう。 Let's pray。天の父様、あなたは私たちにこの地上での生涯を生きるように命をお与えくださいました。Heavenly Father, You gave us a life to live here on earth. そして私たちの愛する伴侶や家族、友人を私たちにお与えくださいました。And You have given us loving companions, family, and friends.私たちに必要、日ごとに必要なものもあなたは私たちにお与えくださっています。You have also given us what we need day by day. そしてさらに私たちが人生を楽しむために必要なものをも私たちにあなたはお与えくださっています。And you have also given us what we need to enjoy life. これらすべてのものを感謝いたします。Thank you for all these things. ヨブが言いましたように、私たちは裸で生まれ、また何も持たずにあなたのもとに帰るということを私たちは認めます。 We acknowledge, as Job said, that we are born naked, and we return to you with nothing.
またソロモンが語っているように、この地上で私たちが蓄えるものの限界を私たちは知っています。
We also know, as Solomon tells us, the limit of what we can store on this earth.
これらはすべて紛れもない事実であります。
These are all undeniable realities.
そんな私たちに今朝、あなたは天に宝を積むようにと語りかけてくださっていることを感謝します。
We thank you that you are speaking to us this morning to lay up treasures in heaven.
私たちが見知らぬ人に差し上げる一杯の水すらもカウントして、それを宝として天に積んでくださるイエス様、どうか私たちがこのことに心を向けていくことができますように。
Jesus, who count even a cup of water we offer to a stranger and piles it up as treasures in the heaven. Please help us to turn our heart to you.
私たちが与えられているものをできる限りあなたのために用いていくことができますように。
Help us to use what we have been given for your sake as much as we can.
願わくば、あなたがくださっているものに手をつけず、それを無駄にして、この地上を去ることがないように。私たちにそれを用いるための知恵を日ごとにお与えください。
Please give us wisdom so that we will not leave this earth without using what you have given us and making it go to waste.
そしてそのように生きる私たちをあなたはますます祝福してくださる寛大なお方であることを心より感謝いたします。
And we thank you from the bottom of our heart that you are generous enoughto bless us more and more as we live in such a way. This prayer we pray in the name of our Lord Jesus Christ.
これらの祈り、我らの主イエス・キリストの皆によりお祈りいたします。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。